さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。7月は1978年に志村康さん、浜本福江さんが福井県で、蓮池薫さん、奥戸由紀子さんが新潟県で、また1983年には有本恵子さんがヨーロッパで拉致された月です。1978年に拉致された4名の方々は2002年に日本に帰国、その後北朝鮮に残していたお子さんたちの帰国も実現し、現在家族揃って日本で元気に暮らしていらっしゃいます。1983年に拉致された有本恵子さんをはじめとするまだ日本に帰国していない拉致被害者の方々の一刻も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。6月23日火曜日、北朝鮮の人権状況の監視の強化などを目的として国連人権高等弁務官事務所の現地事務所が韓国のソウルに新たに設置されました。これに関し6月26日金曜日に行われた閣議後の記者会見において、山谷拉致問題担当大臣から次の発言がありましたのでお聞きください。
もう一点でありますが、6月23日の火曜日のことですが、拉致を含む北朝鮮の人権侵害が人道に対する罪に該当すると認めた昨年の COI 報告書のフォローアップを目的として、国連人権高等弁務官事務所の現地事務所が韓国ソウルに設置をされました。日本政府としましても拉致問題の解決促進を図る観点からも、この現地事務所の設置大いに歓迎をしているとともに、事務所の受け入れ国である韓国の尽力に謝意を表したい、感謝を表したいと思います。今回設置されました現地事務所には日本語能力に長けたスタッフが採用されておりまして、このことは重大かつ深刻な人権侵害である拉致問題の解決に向けて OHCHR 国連人権高等弁務官事務所の高い問題意識の表れであると考えております。今後この現地事務所では拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権問題に関するモニタリングや情報収集のほか、広報啓発などが行われまして、拉致問題の解決に向けた国際的な基盤の一つとなることが期待されます。日本政府としましては、この現地事務所での活動への積極的な関与協力を通じまして、北朝鮮の人権問題にかかる国際的な関心の高まりを維持強化し、北朝鮮に対して誠実な行動を強く求め、拉致問題の解決に向けてあらゆる努力を傾注してまいる所存でございます。
またこの現地事務所に関し、 日本政府の外務省は次のような報道官談話を発表しましたのでお聞きください。6月23日国連人権高等弁務官事務所が韓国のソウルに北朝鮮における人権に関する国連調査委員会 COI 報告書をフォローアップするための事務所を開設したことを歓迎します。我が国からは別所功労駐韓国大使が同事務所の開所式に出席しました。同事務所の開設は昨年2月に公表された COI 報告書および昨年3月に人権理事会において採択された北朝鮮人権状況決議の勧告を受けたものです。同事務所は北朝鮮の人権状況の監視および記録を強化し北朝鮮の人権状況の可視性を維持するための現地組織であり国連において長年にわたり拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権問題を EU と共に取り上げてきた日本政府としては拉致問題を含む北朝鮮の人権状況の早期改善のため同事務所の活動に協力していく考えです。以上、国連人権高等弁務官事務所が韓国のソウルに新たに設置した現地事務所について山谷拉致問題担当大臣の発言と外務省の報道官談話をご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月6日北朝鮮の軍事的脅威とアメリカについて伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
7月1日にアメリカのデンプシー米軍の統合参謀本部議長ですが、そのデンプシー統合参謀本部議長が国家軍事戦略というものを発表いたしました。まあ、これは米軍が今後アメリカをどうやって防御し、防衛し、かつアメリカの国益、あるいは国家安全保障利益というものをどう守っていくかという、そのため米軍の活動というものをどのように規定するかという、まあ、そういう指針、方針、あるいは青写真といったものを示したものであります。今回の国家軍事戦略というのは、2011年以来、4年ぶりに改定をされました。まあ、今回の国家軍事戦略の中で、アメリカは、アメリカの国家安全保障を、脅かす、そのような行動をとっている国家として4つ挙げました。ロシア、イラン、北朝鮮、中国という、4カ国をアメリカの安全保障、国家安全保障を脅かす行動をとっているというふうに位置づけたわけでありまして、北朝鮮はその中の一つの脅威ということが改めて確認をされたということになります。このアメリカの今回発表した国家軍事戦略では、北朝鮮が核兵器開発を続け、かつアメリカの本土に届くような弾道ミサイルの開発もやはり続けていると。そこに強い警鐘を鳴らして、その脅威というものにきちっと対応しなきゃいけないし、その際には同盟国、あるいは友好国との連携が非常に重要になってくるということも強調をいたしておりました。現時点でアメリカにとって北朝鮮の軍事的脅威ということになりますと、最も短期的な範囲での関心、懸念ということになりますと、近いうちに北朝鮮が弾道ミサイルの発射を再び行う。それによってアメリカ本土に到達するような弾道ミサイル能力の向上というものをさらに図ろうとしているという、そういう懸念があります。それは10月10日に北朝鮮は朝鮮労働党の創建70周年を迎えるわけでありますが、そこに合わせて、いわば祝砲と祝賀の意味を込めてですね、人工衛星を発射するんではないかという、そういう可能性が非常に注目をされているところであります。 まあ、北朝鮮は人工衛星と称するわけでありますが、まあ、実態は長距離弾道ミサイルというものの意識した発射になるということでありますので、当然我々はそれを止められないということになりますが、まあ、最近の北朝鮮のいいっぷりといいますか、まあ、発言等を見ておりましても、人工衛星を打ち上げるということは、まあ、全ての国に認められた自主権であるということを強調いたしまして、まあ、北朝鮮はいつでも人工衛星は打ち上げるんだということをこのところ何度も繰り返しておりますので、まあ、そうしますとやはり10月10日に向けて北朝鮮が10月10日の直前になると予想はされておりますが、まあ、人工衛星を打ち上げる、まあ、その可能性が高いのではないかとアメリカは懸念をしているということになります。まあ、おそらく打ち上げるんであれば、前回2012年12月に打ち上げた時と同じような形をとって、まあ、やはり人工衛星だということを主張し、かつ、まあ、その衛星と称する物体を軌道に乗せるということを北朝鮮は目指してくるであろうと考えられますので、彼らは人工衛星だと主張するわけでありますが、まあ、しかし、すでに国連の安全保障理事会の決議によって、北朝鮮にはミサイル技術を使用した、まあ、あらゆるその発射、ロケットの発射も禁ずると、そういう国連の決議が出ていますし、で、我々は北朝鮮がその決議を守る、遵守することを強く求めているわけでありますので、仮に人工衛星だと北朝鮮が称しても、やはりそれは国連の安保理決議違反ですし、当然北朝鮮はそれを思いとどまるべきであるということになります。まあ、その点で注目されますのが、9月のはおそらく後半になると思いますが、中国の習近平国家主席が米国を訪問しまして、オバマ大統領との間に久々の米中首脳会談を持つことになりますが、まあ、そこで当然アメリカ側は中国に対して、まあ、北朝鮮にミサイル発射は思いとどまるように、あるいは核兵器開発を放棄するように、まあ、そのような方向に北朝鮮が変化するように中国が強い圧力をかけることを当然のことながらアメリカは中国に求めるということになります。中国も今の米中関係、まあ、極めて大事なわけでありますので、まあ、そういう観点からも北朝鮮の核兵器開発あるいはミサイル開発というものを止めるということを当然考慮すると思いますので、米中会談の首脳会談の結果がどのように影響するかということが注目されるところであります。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、曽我三好さんの娘さん、曽我瞳さんからのメッセージです。このメッセージは、2015年2月に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県間野町で、46歳だった曽我三好さんは、娘の瞳さんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、三好さんはまだ帰国していません。それではお聞きください。
母ちゃん、元気ですか？こちらはみんな元気です。もう母ちゃんと離れ離れになって36年になります。こんなに長い間、母ちゃんに会えないなんて、一度も考えたことがなかったのに、本当に寂しいです。母ちゃんは毎日どうして過ごしていますか？私は毎日毎日、おじいちゃんおばあちゃんの世話をしています。毎日が楽しいです。でも家で母ちゃんの世話をしてあげたいと、思う気持ちが大きいです。もうすぐ2月も終わり、3月になります。まだ佐渡は寒いです。最近同級生のお母さんが亡くなってしまい、 とても悲しい思いをしました。その度に、母ちゃんは元気かな、とずっと思いました。妹から短いけど手紙を預かってきました。母ちゃん、元気ですか？私は小さかったので、母ちゃんの思い出が少ないですが、一日も早く母ちゃんに会いたいと思う気持ちは誰よりも強いです。小さい頃、保育園の遠足に一緒に行ってとても楽しかったこと、母ちゃんが入院した時、姉ちゃんと二人で遠い病院まで歩いて会いに行ったことを思い出します。一日も早く佐渡に帰ってきて、ゆっくりしてほしいと思っています。私の子供たちもみんな大きくなって元気でいます。母ちゃんに会ってほしいです。まだまだ寒い日が続きます。体に気をつけてください。会える日を楽しみに待っています。とみこより。妹は母ちゃんの愛をあまり知らないので、帰ってきたら優しくしてあげてください。そのためにも体だけは気をつけて元気でいてください。私も周りの人たちに支えられながら頑張っています。これからも大好きな母ちゃんのために元気で頑張ります。だから一日も早く元気で佐渡に帰ってきてください。みんな待っています。みんな心配してくれています。優しい母ちゃんに会える日を楽しみに毎日頑張ります。元気でいてください。ずっとずっと待っています。愛する母ちゃんへ。平成27年2月27日、ひとみより。
曽我三好さん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我三好さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、真由住淳の天使の誘惑をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって、一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口愛子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。 またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300、813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。